今朝も皆さんと一緒に学んでいきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。先週に続いて今日も私たちは身につけるべき新しい人について、特に13節を中心に考えてみたいと思います。でもいつものようにまずは御言葉をお読みします。前回の内容を思い返すためにも改めて12節から14節までお読みしますので、それぞれよく神様の言葉に耳を傾けてください。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。皆さんはコーリー・テン・ブームという一人の信仰者をご存知でしょうか。第二次世界大戦の初期、迫害されるユダヤ人を援助したとしてナチスに捕らえられたコーリーは家族と共に収容所へと入れられ、そこで大きな苦しみを味わうことになりました。彼女の父と最愛の妹ベッツィは収容所で受けた残酷な扱いの結果、彼女の前で命を落とすことにもなります。しかしそのような厳しい環境を通して神様に支えられ続けたコーリーは、戦後その神様の愛を熱心に証しするものとして世界中を旅するものとなるわけです。そんな彼女がドイツで起こったある日の出会いに関してこんな言葉を自身の著書の中で記していました。私が彼に会ったのは1947年に講演していたミュンヘンの教会でした。グレーのコートを身にまとい、茶色の帽子をしっかりと握りしめたハゲかかったがっしりとした男。しかし次の瞬間、私の目には青い制服、ドクロと十字架のついた帽子が浮かんできました。一気に私のうちに収容所での記憶がよみがえったのです。頭上の照明が不快な広い部屋、そこの中央に置かれた哀れなドレスと靴の山、この男の前を裸で歩いた恥ずかしさ、また妹の弱り果てた姿が目に浮かびました。そしてその彼が今私の前にいて手を差し出して言うのです。お嬢さん、素晴らしいメッセージでした。あなたの言うように私たちの罪がすべて海の深みにあると知るのはどんなに素晴らしいことでしょう。解放されて以来、収容所の人と会うのが初めてだった私は、その血が凍りつくような思いでした。講演の中でラーフェンス武力強制収容所について言及していましたね。彼は続けます。私はそこの護衛でした。しかしその時以来、私はクリスチャンになりました。そこで行った残酷な行為も神様が許してくださったことを知っています。でもお嬢さん、あなたの口からもそれを聞きたいのです。許してくださいますか。こう彼は口にして再び手を差し伸べるのです。その場に立ち尽くした私は許すことができませんでした。メッツィはそこで亡くなったのです。彼が手を差し伸べて立っていたのはものの数秒のことでした。しかし私にとっては数時間のことのように感じられるものでした。私は胸に冷たさを抱きながらそこに立っていました。許しは感情ではありません。それも分かっていました。許しは意志の行為であって心の温度と関係なく機能するものでした。私は静かに祈りました。イエス様、助けてください。私には彼を許すことができません。あなたの許しをお与えください。そしてぎこちなく機械的に私は差し伸べられた彼の手を取ったのです。すると信じられないことが起こりました。私の肩から腕を伝い、手を通して 彼へと電流が流れ込むようでした。癒しの思いやりが私の全身から流れ出たかのように涙もあふれてきたのです。心からあなたを許しますと私は泣きました。長い間私たちは互いの手を握り合っていました。その時ほど神様の愛と許しを強烈に感じたことはありませんでした。これがかつて神様を愛していた人物、コーリー・テン・ブームの示した許しでした。彼女にとってそれが容易な選択だったわけではありません。確かに大きな葛藤というものを覚えていました。しかしそんな彼女もキリストに許されたものとして大きな許しを実践しながら歩んでいたわけです。そしてそんな許しというのは今の私たちにとっても欠かすことはできません。皆さんももうよくご存知の通り、私たちの住んでいるこの世界は罪や悪というものが今もなお溢れ返っています。また他の誰でもない私たち自身が罪人であるからこそ互いの間で罪を犯してしまうことも多々あるわけです。私たちも気づかないうちに人を傷つけ悲しませることがあったり、自分では何の問題もないとそう思っているような言葉や態度で人を怒らせることがあったり、ちょっとしたすれ違いや誤解を生み出すこともあったり、また誰かの誤った言動によって憤りや憎しみが、敵意や失望などが抱いたりすることもあったりするわけです。そしてこれは別に親しい相手であろうがそうでない相手であろうが関係ありません。家庭や教会にあっても、夫婦や親と子の間にあっても、教会のリーダーと会衆の間にあっても、兄弟姉妹との間にあったとしても、私たちが互いに罪を犯し関係を傷つけてしまうことはあったりします。罪人と罪人が共にいれば、そこにはいろいろな問題が起こることが確かにあるわけです。だからこそ神様を愛する者として、キリストによって新しくされた者は、ますます自分自身のうちから古い罪の性質を脱ぎ捨てて、キリストに似た者となっていくことが大切でした。そしてこれは先週一緒に見たことですけれども、私たちが古いものを脱ぎ捨てるだけではなくて、私たちが深い同情心や慈愛を、謙遜や柔和、寛容といった新たなキリストに似たその態度というものを身につけていくということは欠かせないことでした。私たちみんなそれが大切だったわけです。それが求められてたわけです。でも同時に聖書が教えていることというのは、そういった態度だけの話ではありません。これから皆さん今日学んでいくのは、そういった私たちの内側の態度から生まれる私たちの振る舞いについてです。私たち自身がもちろん御言葉が教えているように、私たちの内側を、態度を考えることと同時に、御言葉ははっきりと教えてました。私たちがそのような態度を持っていれば、それにふさわしい振る舞いも生まれてくるわけです。新しくされたものというのが、どんな態度だけじゃなく、どのようにしてキリストに似た振る舞いを目指していくべきなのか、どんな振る舞いを目指して成長していくべきなのか、そのことを私たちはこの御言葉の中から見て取ることができます。ですからぜひ自分自身のこととして考えてみましょう。私たちは御言葉が教えているそんなキリストに似た振る舞いをしているものとして、するものとして成長しているのかどうかです。では早速御言葉を見ていきたいと思いますけれども、新しくされたものが着るべきその振る舞いについて2つあります。今日は2つあるうちのまず1つ目が13節の初めのところに挙げられていました。13節初めを見ていただくと、こんなふうにあります。互いに忍び合いって。まず1つ目の振る舞い、それは互いに 忍び合うことでした。互いに忍び合うことでした。この忍び合うっていう言葉ですけれども、これにはもともと耐え忍ぶとか我慢するといった意味が含まれています。耐え忍ぶとか我慢するといったそんな意味です。そしてこれは皆さん聞いて気づきました。さっきも言いましたけど、私たち先週見た12節の一番最後、何って言われてました？寛容って言われてました。寛容って何でした？忍耐でした。そのような態度を持っていれば、私たちは互いに忍び合うということを実践するものとして生きていこうとするわけです。ある仲介者はこの言葉を次のように、この忍び合うという言葉を次のように定義していました。忍び合うとは迫害、脅し、侮辱、無関心、不平不満にもかかわらず耐え忍び、報復しないことを意味するって。要するに皆さん、たとえ喜ばしくない困難なことが誰かの手によってもたらされることになったとしても、すぐにやり返すのではなく、忍耐を持ってその人に接しようとすること、それが忍び合うということでした。そしてこれはもうまさにイエス様のうちに見られたその振る舞いそのものだったわけです。覚えてますか？はっきりとこのように言われてました。ペテロの、第一ペテロの2章の中で、第一ペテロの2章の21節から23節のところにこう書いてました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたって。ちょっと思い返してみてください。皆さん、私たち福音書何度も何度も読んだことがあるでしょう。福音書を読んでいくと、私たちはその中に数多くイエス様の言葉であったり、イエス様の教えというものを見て取ることができます。でも皆さん、十字架の苦しみを目の前にされた時、実際に十字架にかかって死なれた時、その時イエス様の言葉というのはどのようなものになっていたでしょう？この方はもうほとんど口を開くことがありませんでした。覚えてます？たとえピラトやヘロデ王様からいろいろな質問を受けたとしても、もう何もお答えにはならず、祭司長や長老たちが不当な証言やいろいろと訴えていたとしても、それにも一言もお答えにはならず、ましてや十字架につけられて、もし神の子なら自分を救ってみろって、十字架から降りてこいって、そうやって周りの人々から蔑まれ、あざけられたとしても、何も言うことはありませんでした。もちろん罪を犯したこともなければ、何の偽りも見出されない、そんなお方であったからこそ、イエス様はご自身の正しさというものをその場で主張することはできました。自分を悪く言うような、そのような愚かな敵たちに対して仕返しをして、自分の手によって手持って全てのものを滅ぼしてしまうことだって当然容易にできたわけです。しかし主はそうではなく、忍耐をもって耐え忍び、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしませんでした。その代わりに何してました？その代わりに何てペトロ言ってました？その代わりに ただ正しく裁かれる方にお任せになりましたって、ただ正しく裁かれるその神様に信頼して全てを委ねていたというわけです。そして皆さん、ペトロ言ってましたよね、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにって、あなた方に模範を残されましたって。言い換えれば、これが私たちが模範とするべき、私たちがその足跡に沿って歩んでいく、その耐え忍ぶということの私たちの例だということです。私たちの模範だということです。このイエス様の姿こそ私たちが見習って成長し続けるべき、そのようなものでした。だとするとどうでしょう、私たちの互いの間で示しているその忍耐というものはキリストの姿に習ったものでしょうか。私たちだって日々の生活の中にあって、わけもわからずいろんな攻撃を受けることもあるかもしれません。何の理由もなくいろんな不当な扱いを受けることもあるかもしれません。苦しめられることもあるかもしれません。自分の喜ばしくないようなことも起こるかもしれません。でもそのような時は私たちはすぐに口を開いて、問題をもたらした人に対して自分の手でもって報いようとするでしょうか。皆さん、私たちがこの互いに忍び合うものとして成長しようと願うのであれば、その時に一つの鍵があります。その一つの鍵はここにあったようにイエス様がなされていたその姿に習うことです。私たちも全てを支配されておられるその神様に委ねることです。まるで自分自身がその状況の支配者のかのように振る舞うのをやめるということです。でも皆さん、そんなことありません。私たちは自分のうちで自分の身に起こっていることは自分でいろんなふうに管理したいわけです。自分で自分でいろんなことを決めていきたいわけです。そうやって私たちいろんなことを望むから、それを邪魔するものが現れれば、それに対して不平不満を覚えたりします。それに対して憤りや怒りを覚えたりします。でもそれをやめることです。まるで自分自身がその状況の支配者かのように振る舞うのではなく、その状況をすでにもう支配されている方に信頼して、その神様の働きを期待することです。覚えてます？兄弟たちからひどい扱いを受けて、エジプトにあろうことが奴隷として売り払われたあのヨセフも、全てを振り返ってこう述べていました。創世記の50章の20節のところに、創世記の50の20のところに、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。神様はヨセフの受けたその悪でさえ用いて、ご自身の栄光を表し、良いことをもたらすことのできる可能なお方でした。そんな大切な真理を分かっていた彼は、皆さん何してました？兄弟に久々に会った時に、よっしゃ仕返しをするチャンスだってやってました？冷たくするチャンスだって。いや、彼は寛容を持って接し、彼らを喜んで許そうとしてました。許していました。皆さん、私たちも日々の歩みの中で予期していないことも、誰かとの関係において期待通りにいかないことも数多くあったりします。でもそんな状況に直面するのであれば、私たちは思い出し続けることです。その状況さえ支配しておられる主権者が、神様がおられるって、その神様がなされることに私たちは期待して身を委ねることができるということです。神様の御業に期待して、私たちは互いに寛容を示すものとして 歩んでいこうとするわけです。互いに忍び合うこと、それが新しくされたものが身につけるべき振る舞いでした。それが一つ目の振る舞いでした。次に二つ目の振る舞いとして挙げられていたのが、互いに許し合うことでした。二つ目の振る舞いとしてあったのは、互いに許し合うことでした。さっきの続き見てください。13節にこうありました。誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいって。パウロはここではっきりと私たち一人一人が互いに許し合うようにと教えていました。兄弟姉妹が忍び合うだけじゃなく、互いの間で許しを実践するものとして歩んでいくということを求めていたわけです。改めて少し考えてみてください。確かに皆さん、私たちはこの教え自体もう何度も耳にしてきたことでしょう。許すことの大切さをもう学んで、そして誰か他の人に対してそれを求めたりすることはこれまでにも何度もあったかもしれません。でも皆さん、問われるのは、果たして今私たち自身は互いの間で許しを与えるものとして歩んでいるのかどうかということです。かつて C.S. ルイスがこんなことを述べていました。誰もが許しは素晴らしい考えだと思っています。自分が許すべきことがあるまではって。思いません？それ素晴らしい考えです、許しは。でも自分自身が許すことが、許さないといけないことが出てきたときに、私たちはそれを難しいって、私たちは許しを受けることを周りに期待して求めることがあります。でも自分自身がそれを与えることを躊躇し拒むことがあったりするわけです。また御言葉の教えている許しではなくて、自分が与えることのできる許しを必死に考え、そしてそれを与えることで満足し良しとしていることもあるかもしれません。言えるのは、私たちはこの互いの間で許しを実践するということに関して難しさ、弱さというものを覚えてしまうことがあるということです。だからこそ皆さん、今一度よく考えてみましょう。御言葉は私たちに対してどんな許しを具体的に求めているんでしょう。互いに許し合うものとして私たちが歩んでいくというのは一体何を意味しているんでしょう。先に言っておきます。残念ながら許しに関する教えのすべてを限られたこの時間内で見て取ることはできませんけど、パウロは少なくともここに許しの本質とその模範を教えてくれていました。許しの本質とその模範です。その2つに焦点を絞って、それぞれよく自分のこととして考えてみましょう。まず最初に許しの本質についてですけれども、許しの本質、それは恵みでした。許しの本質ですけれども、許しの本質は恵みでした。ここでパウロが用いていた許すという言葉ですけれども、これは非常に興味深いもので、カリゾマイというそのギリシャ語が使われています。カリゾマイって聞いて何のことかさっぱりと思われるかもしれませんが、実はこの言葉の語源となっているのは、カリスというその恵みを表す言葉でした。ここで使われている 許すという言葉の語源となっているのはカリスという恵みを表す言葉でした。つまりこの許すという言葉、この許すという言葉はもともと恵みを示すこと、恵みを示すこと、本来値しない愛や許しを与えること、本来値しない愛や許しを与えることを表していたわけです。またそのようにして恵みを示すことという、そういった意味が根底にあるからこそ、それゆえにこの言葉には借金や負債を免除するとか帳消しにするといった意味も含まれていたりしました。借金や負債というものを免除してあげること、帳消しにしてあげること、その意味も含まれていたりしました。本来であれば自分に対して返済の義務を負っているような、そういった人のその借金があるのであれば、それを自ら取り除いてあげることをこの言葉は言うわけです。これと同じ言葉はあのイエス様もペテロとの会話の中でこんなふうに用いておられました。ルカの7章の41節から43節のところに、ルカの7章41節から43節のところにこんなふうに書いています。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われたって。ここで2度にわたって登場していた許すという言葉、これはどちらも同じカリゾマイになるわけですけれども、どうです皆さん、この言葉が持っているその意味や姿というものがここでよく見て取れません？許すというのは負債を負っているようなものに、本来なら厳しい仕打ちや罰などが当然値するようなものに、自ら憐れみを示して、そしてそのものが持っている負債や仕打ちや罰というものを帳消しにしてあげるということでした。本来であればそれに決して絶対に値しないものに値しないものを喜んで与えること、そんな恵みのこそが許しの本質だったわけです。パウロはそんな許しでもって信仰者が互いに許し合うことをここで求めていました。そしてこれはその前につながっている言葉からも私たち読み取ることができます。ちょっと13節戻っていただくと、13節の互いに許し合いなさいの前見てください。前にこんなふうに書いてありますよね。誰かが他の人に不満を抱くことがあってもって、誰かが他の人に不満を抱くことがあってもって、ここで使われている不満という言葉ですけど、この不満っていうのも非常に珍しいもので、新約聖書の中で実を言うとこの箇所にしか出てきません。そしてこの言葉には非難とか過ち、非難とか過ち、そしてもう一つ、不平や不満の原因となるものといった意味が含まれています。不満という言葉、これ皆さんその言葉の中には不平や不満の原因となるもの、そういった意味が含まれています。 要するにパウロはここで言ってたわけです。これよく皆さん一緒に考えてみましょう。パウロは言ってました。たとえ誰かが不平や不満を生み出すその原因となるような罪過ちを犯したとしても、たとえ誰かの誤ったその言動というものによって自分が傷つけられることがあったとしても、その原因を生み出したのが相手であったとしても、それによって自分が混乱したりいろんなことを思うのが当然だったとしても、あなた方は許し合いなさいということが言われてたわけです。パウロはここである可能性というものを否定してませんでした。何だと思います？それは彼は兄弟姉妹のその中において残念ながら時に互いが互いを傷つけてしまうことが現実の問題としてあるということを述べてたわけです。悲しいことに私たちは互いの間で誰かが誰かの不満を生み出してしまうような、誰かのしたことが実際に他の人のうちに悲しみや痛みというものをもたらす原因となってしまうような、そのようなことがあるんだということを否定していませんでした。そしてそれは皆さん私たちもよく知っています。そしてそんなひどい扱いを受けるのであれば、それを受けた者はある意味その相手に仕返しをすることだってできるわけです。あの人が先に自分を傷つけましたって、自分の受けた同じ痛みを味わわせることが正当でしょって、当然の応答でしょって、そう自分の権利を主張することもできたりするでしょう。でもその中で御言葉を求めてたわけです。たとえ本来であれば厳しい罰が値して当たり前のようなそのようなものに対してであったとしても、その罰を免除してあげなさいって、相手があなたの優しさや忍耐というものにもう一切値することのないようなそんな人物であったとしても、でも自ら進んで許しを与えてあげなさいって、それが神様が求めておられた許し、恵みを与える、恵みを示すということでした。さてここまで聞いてきてどうでしょう。果たして私たちの持っているその許しは、私たちの考えている許しは、私たちの実践しているその許しは、御言葉の教えている特徴を持ったものでしょうか。決して値しないようなものに値しないものを自ら進んで与える、その恵みに富んだものでしょうか。ちょっと思い返してみましょう。皆さん一番最近誰かのしたことがあなたのうちに不満や不平、痛みとかそういったものを生み出した時のことを思い浮かべてみてください。言わなくていいですよ。それは家族かもしれませんし、兄弟姉妹の誰かかもしれません。誰かが原因で自分自身が悲しみを覚えたり苦しみを覚えたり痛みを覚えたり、そういったことがあったその時を思い出した時に、果たして私たちはその時一体何を考えて、一体何をどんな応答をしていたでしょう。あの人が自分を傷つけましたって、じゃあ自分も同じようにして傷つけましょうって、そうやって怒りや憤りに思いが支配されていたでしょうか。実際にやり返すことはないかもしれません、見える範囲では。でも私たちはじゃあ そんな人からは距離を取って、冷たさを味わわせて、それによって同じ苦しみを味わわせてやろうと、そういうふうに仕返しすることを考えていたでしょうか。それともやり返すのではなく、自ら進んで深い同情心を、慈愛を、謙遜を、柔和を、寛容を示そうとしてたでしょうか。私たち一人一人に問われるのは、互いの間で恵みを示し合うことを熱心に求め続けているでしょうか、でした。そして間違いなく言えるのは、皆さん、私たちがこの許しの本質である恵みというものを別の何かと取り替えてしまうのであれば、それはもう聖書の教える許しではなくなってしまっているということです。どういうことかって、こんなことは私たちのうちによく起こります。例えば、私たちは誰かに傷つけられれば、こんなふうに時に考えるかもしれません。あの人によって自分は大きく傷つけられましたって、だから私の気持ちは絶対に許したくはありませんって、この思いや感情というものがいつか落ち着くその時までは、愛も何もかも、優しさも何もかも、その人に示したくはありませんって、こうして私たちは恵みというものを自分の感情と取り替えてしまうことがあったりします。でも、もし感情に支配され、自らの意思で進んで許そうとしていないのであれば、それは聖書の描いている許しとは違うということです。また、ある時はこう考えるかもしれません。あの人のしたことはひどすぎますって、だから許しを与えてあげる前に、まず自分が考えるいくつかの条件というものをその人に課しましょうって、それらすべてのものを完全に満たすことができたら、その時私は満足して、私の許しというものを与えてあげましょうって。でも、こうして私たちが恵みを自分勝手な条件と取り替えてしまうことというのも間違ってました。もし相手が私の許しに値すると証明するまでは許しませんといった態度を取っているのであれば、それも聖書が描いている許しではないというわけです。もちろん、罪を犯した人物にもその罪を悔い改めて和解を求める責任があるということを聖書ははっきりと教えています。でも、もし私たち自身が頑なに恵みを示すことを拒み続けているのであれば、その心は次第に不満や苦い思いにあふれるようになって、喜びや平安というものを失ってしまうでしょう。また、それに加えて兄弟姉妹との関係だって壊れてしまうこともあるでしょう。だからこそ、私たちは許し合うことが必要でした。値しないものを与えるということ、そんな恵みが互いの間には欠かせなかったわけです。でも、こうして私たち神様の許しの基準を覚えるときに、同時に正直に思いません？こんな許しを実践するなんて自分にはできそうもありませんって。でも、そう思うのなら、私たちは次に見ることをいつも心に留めておかなければいけません。パウロは許しの本質について触れた後で、今度は許しの模範についてここで教えてくれていました。許しの模範です。もう一度13節見ていただくと、彼はこういうわけです。よく見てください。互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいって。 主があなた方を許してくださったように、主の許し、これが私たちの模範でした。主の許し、これが私たちの模範でした。そして皆さん、よく聞いてください。この模範こそ私たちにとっての最高の喜びでもあり、最高の希望でもありました。どうしてかって、どうしてだと思います？それは私たちが互いを許し合うのは、私たちが互いを許し合うことができるのは、何よりもまず主が私たちを許してくださったからでした。主が私たちを許してくださっていないのであれば、私たちは主があなた方を許してくださったようになんてことはできないわけです。でも主の許しを私たちが知ったから、主の許しをあなたが受けたなら、なら私たちはその同じ許しを互いの間で示そうってするわけです。主に許されたものとして、主に許された形で互いに許し合いながら歩んでいくということ、それが全ての信仰者に求められていることでした。そしてこれと同じことは別の箇所でも明白に教えられていました。エペソの4章の32節のところに、エペソの4の32にこう書いていました。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいって。神がキリストにおいて私たちを許してくださったから、そのように許し合おうって。主が私たちを許してくださったから、その許しを受けたから、だから私たちも互いの間で許し合おうって。そのようにして歩んでいくためには、私たちが許し合うものとして成長していく、その歩みには当然何が必要です？私たちがいつも主の許しがどのようなものだったのかを覚え続けている必要があるわけです。だから改めて考えてみてください。神様の許しというのは、神様がキリストにおいて成し遂げてくださった許しというのは、一体どのようなものだったでしょう？どのようなものを私たちは受けたんでしょう？その許しは確かに一方的で完全な、値しないものに対して与えられた、ただ恵みによる犠牲的な許しでした。思い返してみてください。御言葉ははっきりと、私たちがみんな生まれながらに罪人であるんだということを繰り返し教え続けていました。ローマの3章の23節を見ても、ローマの3の23に書いてました。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずって。すべての人でした。例外は一人としていませんでした。すべての人が神様を愛そうともせず、ただこの方に背を向けて逆らい続けて生きてきたわけです。数えきれないほどの罪を犯し続けてきた私たちは、大きな負債というものを神様に対して負っていました。その負債というのはあまりにも巨大すぎて、誰も言い逃れをすることも、誰一人として言い訳をすることも、誰一人として返すこともできないほどの膨大な借金でした。そして私たちはその膨大な借金を、その負債を前にして、私たちには何もすることはできず、私たちにはただ神様からの正しいその裁きだけがあったわけです。私たちは罰せられて当然のものでした。罪を必ず裁かれる、その聖なる神様の前に、私たちはただ正しく裁かれることにのみ値する存在だったわけです。しかしそんな希望などなかった。私たちに対して神様が愛を示してくださいました。自分にはどうすることもできなかったその罪の代価を、 私たちには何もすることのできなかったその負債のすべてというものを誰でもない神様がキリストの十字架において支払ってくださったわけです。エペソの2章の4節から5節にこう書いてました。エペソの2章の4節から5節に、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。被造物である私たちが土地の塵から作られたような、そんな私たちが創造主であるその神様に逆らうという、そんなあまりにも愚かで罪深いことをしていたそんな私たちに対して、神様が恵みを示してくださいました。また何よりも私たちを許すために、神の御子であるイエス・キリストは十字架の上でご自身の命を犠牲として払ってくださったわけです。以前見た同じ殺されの中でもはっきりと言われていましたよね。戻っていただいて殺されの2章の13節から14節のところを見ると、殺されの2の13から14、そこにこう書いていました。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされましたって、もうすごいことが書かれてました。私たちのすべての罪を許しって、キリストを信じた者のその罪は恵みによって確かにすべてが許されたんだと言われていました。皆さん、犯した罪の一部が許されたのではありません。大部分が許されて、一部分はまだそのまま残っているのでもありません。私たちがその残っている一部分というものを自分の正しい行いによって、どうにかしてその救いを、どうにかしてその許しを手にしようと頑張って手にするものでもありません。もうすべて許されたって、生まれながらに神様に逆らい続けてきた そんな私たちのすべての罪、過ちはキリストにあってもう許されたわけです。私たちがした罪深い振る舞いだけではありません。私たちが発していた悪意に満ちたその言葉だけではありません。私たちが心の内で抱き続けていたすべての神様の前に間違った思いも考えも感情も、それらすべてさえもうすでに許されたわけです。これまでの罪も、今の罪も、そしてこれから先の罪もキリストにあって許されました。だからこそキリストにあるものが今罪に定められることはないんだと、決してないんだと、そう約束されているわけです。それが皆さん、神様が私たちに示してくださった許しでした。改めて自分のこととして考えてみてください。一体どれだけ値しないその大きな許しを私たちはただ恵みによって受けたんでしょう。忘れてはいけません。キリストにある許しには決められた回数があるのではありませんでした。あなたはこれだけの回数も罪を犯しましたって、限度を超えていますって、だからもう許されません、そんなものではありませんでした。そんなものだったとしたら、皆さん、私たちどうなります？考えたくもありません。主は私たちのすべての罪を許してくださったわけです。 キリストにある許しは決められた数だけじゃなく不完全なものでもありませんでした。この罪はまだ許してあげるけど、この罪はあまりにも深刻でひどいものだから、だから今は許しませんって、もうちょっと経って許しますって、そんな限定的なものでもありませんでした。主は私たちのすべての罪を完全に許してくださったわけです。またキリストにある許しというのは、私たちが何かを成し遂げたからとか、それに私たちが値したから与えられたものでもありませんでした。これだけの素晴らしい行いを自分自身が積み上げたから、だから認めてあげましょうって、だから許してあげましょうではありませんでした。罪深い私たちには完全な神様の基準を満たすことなど到底できません。だからこそ本来そんな私たちに値したのはただ裁きでしかなかったわけです。しかしそんな私たちに主は恵みを示してくださって、すべての罪を許してくださったわけです。かつて詩編の著者も神様の許しについてこう述べていました。詩編の103編の11節から12節に、天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。憐れみ深い神様はもう破綻していたそんな私たちを憐れんでくださいました。罪を全く取り除き、東が西から遠く離れているように。皆さん、東から西どれだけ離れていると思います？そんなの私たちには分からないぐらい離れているわけです。それだけ私たちを罪から引き離してくださったというわけです。こうして神様は計り知ることのできない許しを、それに全く値しないものに対して与えてくださいました。だとすると、皆さん、そんな許しを私たちが感謝なことに、喜ばしいことにもうすでに受けたのであれば、私たちはその主をに受けたその形で同じように互いに許し合うものとして歩んでいくということが求められていたわけです。ですから、どうでしょう、果たして私たちの許しは主の許しに倣ったものでしょうか。値しないものに対して与える一方的で完全な犠牲的な許しでしょうか。それともいつも相手のした過ちを数え続けていて、許しに自分勝手な回数というものを設けていたりするでしょうか。ここまでは許すことができると恵みの限度を自分が定めてはいないでしょうか。この罪は許してあげるけど、でもこの罪は深刻すぎるから許すことは許さないと、そんな恵みを限定的なものにしてはいないでしょうか。間違いなく言えるのは、皆さん、もし私たちが自分がどれほど大きな恵みによって許されたその罪人なのかということを知らなければ、もしくはそれを忘れているのであれば、このような許しを実践することは、互いの間で成していくことは到底できないということです。こんな許しなんて私たち生まれながらに持って生まれたわけではありません。もし私たちが自分を傷つけた相手に心が奪われていて、いつもこの人はなんてひどいことを自分にしたんだろうって、自分は一切間違ってませんって、相手が間違ってますって、この人のしたことは決して許されませんって、限度を超えているんですと、そうやって私たちがずっと考え続けているのであれば、自ら進んで犠牲を払うなんてことは、そのような許しを示そうとすることは望みもしないでしょう。でも私たち自身が罪と一線を隠しておられるその聖なる神様の前に、どんなに多くの罪をこれまでに犯し、その方の皆を傷つけ続けてきたのかということを覚えるのであれば、全く何の価値もない愚かな罪人である自分に対して、決して値しない救いを主が与えてくださったことを皆さん感謝するのなら、私たちはその喜びのゆえに 同じ許しを互いに示していきたいと歩んでいこうとするわけです。だからこそ私たち忘れないことです。確かにこれから私たちが日々歩んでいけば、私たちが罪人と罪人がいるそのとこに居続ければ死ぬまでですけど、そうなれば必ず私たちは互いに罪を犯して傷つけ合ってしまうことがあります。でもそんな時は覚え続けることです。忘れないことです。私たちが神様に対して罪を犯したのと同じくらい、私たちに対して罪を犯した人はこれまでもこれから先も誰もいないということです。私たちはもうすでに再来の許しをキリストにあって受けました。その主の許しを受けた者として、互いに許し合う者として歩んでいくことです。それが新しくされたものにふさわしい振る舞いでした。さて、本当であれば今日は14節のところまで終わらせるつもりでしたけども、残念ながらもう時間はないので、その部分は来週一緒に考えてみたいと思います。ただ皆さん、今日は大きく2つのことを考えました。互いに忍び合うことと互いに許し合うこと、どちらもキリストによって救われ新しくされたものにふさわしい、身につけていくべきふさわしいその振る舞いでした。でももしまだこの中にその神様がキリストにあって与えてくださった許しを知らないという方がいるのであれば、まだイエスキリストを自分の救い主として主として信じ受けれていないという方がおられるのであれば、どうかよく知っておいてください。そんなあなたは今なお聖なる神様から離れて神様の敵として歩んでいるということです。そしてそんなあなたはまさに今永遠の滅びへと一日一日近づいています。でもまだ救いがあります。だからどうか今日と呼ばれるこの日、私あなたのような愚かな罪人のためにご自身の命を捧げてくださった、そんな憐れみ深い救い主の憐れみを求めてください。自分の罪深さを素直に認めて、イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。大きな負債を負っている者を救うことのできるその力は私たち自身のうちには一切ありません。ただ、その代価を支払ってくださったお方、唯一その救いを与えることのできるイエス・キリストのうちにのみあります。だからこそこの方を求めてください。また最後に、もうすでにこの主の許しを受けられたと言われる皆さん、この素晴らしい感謝の恵みの許しをもう自分のこととして知ったと言われる皆さん、私たちは主にすでに許されたものとして、主に許された形で互いに許し合いながら歩んでいくということ、それを御言葉から求められていました。コリテンブームも同じでした。彼女の状況を考えてみればどう思いました？皆さん、許しを与えることが本当に困難だったでしょう。しかし彼女はキリストの許しを受けたものとして、主の助けを祈り求めながら許しを示そうとし続けていました。私たちも同じ計り知ることのできない許しを受けました、受けたのだとすれば、値しない素晴らしい恵みを味わったものとして、共に互いに忍び合い、そして許し合うものとして成長し続けていきましょう。最後一言になります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を通して私たちが今一度かつての自分の姿をきちんと正しく見ることができることを心から感謝いたします。私たちのようなあなたに対して、聖なる正しい創造主である神様に対して逆らい続け、あなたを求めようとも知ろうともせず、讃えようともしない、そんな私たちは確かにその罪のゆえに正しい裁きのみが値するものでした。 大きな負債をあなたに対して負っていました。返すことのできないその借金を負っていました。しかしそんな私たちをあなたが恵みによってキリストによって信仰によって救い出してくださったこと、恵みによって許しを与えてくださったことを神様心から感謝いたします。値しないものを与えられた私たちはそれに感謝することしかできません。ですからどうか私たち一人一人が許し合うことを実践することにおいても、私たちのあなたに対する感謝がいつもその動機となりますように、どうか私たちが素晴らしい許しを受けたものとして、だから神様あなたを崇めたいから、あなたを愛したいから、私たちが互いに許しを実践し、そしてそれを見た人々がまだ主を知らなければこの素晴らしい許しがあるということを、私たちが言葉だけでなく振る舞いを通しても証ししていくことができますように、それらすべてを通してただ神様あなたが栄光をお受けになりますように、この御言葉を心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。